皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月11日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は終わりなき内ゲバ政治です。日本の政治情勢もですね、まあ世界も実はよく似てるんですけども、本当にこの終わりなき内ゲバ政治という感じになってきましたね。ウィキリークスの暴露をした電報を読むとわかるんですが、もう本当なんか世界はですね、経済マフィアと、まあ、政治が結託しちゃってですね、自分たちの既得権益をいかに守るかということでこうやってるわけですね。だからそもそもですね、もう本当になんかこう、周りを城壁で囲んだ自分たちの庭の中に、イラクのバグダッドのグリーンゾーンみたいなところにですね、みんな立てこもってですね、自分たちでまあ金と権力を垂れ回しして飯を食ってると、まあそういう感じなんですよね。ですから、しかもそれがですね、まあ日本なんかの場合だと、平成に入ってからもうそれが非常に顕著になりまして、だからもう今何党が出てきてもですね、みんなもうなんか同じようなタイプで、全然これはその次の本格的なリーダーにはなれないというような人たちばっかになってきちゃったんですね。で、外国もそうですね。外国の方は特にアメリカなんかそれもっと顕著で、まあ、他の国も顕著ですね。旧ソ連の諸国なんかも そうですけども、もう完全になんかこう、階級が分かれちゃったっていうんでしょうかね。この、まあ、政治やお金に、こう、お金を動かすってことを携われる階級と、そうでない階級が、はっきり分かれちゃったっていうんでしょうかね。階級分かれちゃいましたから、この発想も違うし、それから生活の仕方も違う、行動する場所も違うと、なんかそんな感じで、全くこう割れてしまった、分かれてしまったという感じになってるんですね。で、一方、じゃあその、金と権力を持ってる方はどうなってるかっていうと、これがね、どこでも内ゲバなんですよ。本当になんて言いますかね、こう仲間割れっていうんでしょうか。だからこうみんなですね、本当に今まで一体になってよく協力してみんなで金儲けをしてきた連中がですね、こうガチンコの喧嘩をしてですね、互いにこの差し違えるような、まあそういう喧嘩をですね、まあ大っぴらに始めたというのが今の状況なんじゃないんでしょうかね。だから結局その経済が沈没し、政治が何もできないままですね、みんながこうのたれ死んでいく。その中で、まあ恐怖に怯えた連中がですね、自分たちだけ生き残ろうとですね、やりたい放題をやり始めた。まあそれがこの今のこの内ゲバ政治の基本だと思うんですね。例えばその日本の金融機関やアメリカの金融機関が昨年の暮れぐらいから思いっきり国債を叩き打ったわけですね。で、昔ならですね、まあこれ一体となってやってるもんでしょうね。金融機関は政府に協力してですね、まあそれでこう国の運営をやるというのが基本だったと思うんですが、もうなんかそんなものはなくて、互いにこのね、自分さえ良ければという姿が丸出しで、ですから金融機関と政府の間って決定的に割れましたよね。だからまあこうやって金融機関も投げ売りかけますから、自分の所有している債券やその他デリバティブズに金利上がって大損が出るし、で、国もですね、いよいよこの予算が組めなくなる、金が足んなくなって、公務員の給料も払えなくなると。まあ、要するに双方共倒れ、差し違いという状況になってくるんですね。いやですから、まあ、やっぱりこう、つくづく思うんですけども、なんか自分たちだけ特権階級のように思ってですね、やりたい放題やってきたこの最後の末路というのはね、それはどこでも悲惨なことなんじゃないんでしょうかね。ですから、やっぱり、今という時代は、その、全部このリーダーがやっぱりこう入れ替わっていかざるを得ない。そのしばらくは混乱するんだけども、まあ同時にその新しいリーダーが出てくるまではその混乱が止まらないというですね、まさにその真っ只中にあるような感じがしますね。日本でもなんかその、菅首相の周りも本当に内ゲバだらけなんじゃないですか。誰かさんをですね、まあ追い出そうと。してるようですけども、まあそれは奈良寺という連中もいるし、それからなんかその次は前原だっていう声もありますが、それはね、もう許さんという人たちもいるようですし、なんだかもう本当にこの政策っていうものがどっかにあるわけでもなくて、やりたい放題っていうことですね。 私はしかし、まあこういうなんだろうと思ってましたね。もう自民党の時代からそうですからね。この10年、15年の間に一体何人首相が変わったか見れば分かる通りですね。これ全部内毛なんですよね。今のその菅首相だけが内毛やってるわけではなくて、もう竹下首相が引退した時からですよね。竹下氏が、例の、献金って言いますか、そのお金の問題でですね、疑惑の問題で退いて、宇野宗介氏になったあのあたりからですね、もうずっと内毛羽政治やってます。だからもう長いもんで20年ぐらいはやってんですよね。だからその20年ぐらいこう内毛羽政治やってるとですね、まあだんだん始めるうちはみんな面白がってですね、花火じゃないけどですね、あっちの花火は綺麗だ、こっちの花火は綺麗だ。こっちの役者がね、耳麗しいとか、あっちの役者がいいとかですね、そういった人たちもですね、だんだんうんざりとしてきて、で、まあ20年そんなことやってきて、結局だから、今までこう、なんかね、支配階級って言うんでしょうか、自分たちが、まあ、リーダーだと思った人たちの世界がですね、まあ完全にエネルギーが抜けたというのが日本だと思いますね。アメリカなんかもそうですね、今回アリゾナで悲劇的なこのテロがありましたけれども、なんかあれのに対するコメントですね、まあ保守的な政治家のサラ・パリンとかですね、まあいろいろいますよね。あいたち見ていても、そのすごくやっぱ恐れてる感じがしますよね。なんていうかその、命をかけてですね、なんか自分の命を投げ出してでもですね、ここはそのお国のために死んででもなんかやろうとかいう気迫って全くなくて、なんかそのああいう一つ事件が起きたらですね、もう怖くなっちゃってですね、なんかあまり口も聞けないと。例えば今議会は、アメリカの議会はなんかこれで一週間開催が延期されたわけですよね。その何を怖がってるのかと思うんですね。死ぬのが怖いんじゃないですかね、やっぱりね。そのどう考えてもあれ自分が死ぬのが怖くて慌てふためいてるんですよね。ですから、やっと、トップがこんな様子だとですね、じゃあその自分たちの国民にですね、戦争を行かせて、日々どんどん死んでるし、それからもう食い役わずの国民がですね、飢え死にするのをですね、まあそれは経済原理だと言って嘘吹いてる。その張本人たちが一体どういう人たちなのかということがよくわかるんじゃないかと思うんですよね。ですから、本当になんかこう、リーダーの実像というのがだんだんこう見えてくるとですね、やっぱりそれはみんな、本格的にこう怒り出してきますよね。で、民間の企業でもそうですね。もう、まあ名前は言いませんけども、あっちこっちでですね、内毛羽やってますね。やっぱりその、今年以降の経済、経営っていうのは非常に難しいんですよね。だから、原価低減とですね、海外生産移転だけやってきた連中にはどうしようもない。で、いろいろ問題がもう吹き出してるわけですよ。不良債権のこと含めてですね。その、この10年ぐらいやってきたことのですね、その反動がもう盛大に来ていて、その責任論って話になるとですね、あの人が社長になれないとか、この人が何ができないとか言ってですね、ですからその話はしないでおこうなんて言うとですね、それを、まあ、引きずり倒そうって連中がですね、いや、本当はこうじゃないかと言ってね、こう、まあなんか攻撃仕掛けてくると、まあまあ見るに耐えないようなですね、内毛をですね、あちこちで連中やってるわけですよね。で、最近はこのウキリークスみたいなですね、いろんな暴露の話がね、あちこちでこう出るわけですよ。怪文書みたいなものはね。だからそうすると、みんなが恐れるのは、やっぱこうバレてはいけないっていうことですね。情報管理の徹底っていうわけですけども。しかし情報管理の徹底ってよく考えてみればわかる通り、誰か情報を持ってるわけですよ。で、自分たちが認めた人以外に見せないっていうことだからね。情報がないわけじゃないわけですよ。あるわけですよ。で、情報を持ってるやつが、それを上手に利用しようっていうだけの、ただそれだけの話ですから、それはですね、これは内輪もめが始まったらですね、それはこっち見せろと、それ権限盾にしたってですね、いろんなそのね、裏からスキャンダル攻撃なんかすれば、ひっくり返っちゃうわけですから、まあそういう醜い争いをですね、本当に今あちこちでやってるんじゃないですか。おそらく外国の金融機関もそうだと思うんですね。アメリカやヨーロッパの金融機関もですね、まああいつらのやることですからね、今もう国家危機がどんどん広がってる中で、それはもう自分さえ良ければというですね、あまりにも醜いですね。まあなんかその内毛羽でね、皆さんも毎日えらい忙しい思いをしてんじゃないんでしょうかね。ですから、例えば日本の場合もですね、このまま行きますとね、それはもう、 今の菅内閣倒れるのはもうこの春じゃないでしょうかね。菅っていうのはそのね、野犬の闘争がですね、政治とは野犬の闘争であると言ってますから、なんか前原も牽制し、みんな牽制してですね、絶対俺は辞めないと。支持率 1% になったら辞めないと言ってこう言ってるわけですね。しかし通らないですよ、これ。菅の知らないところで見えないところで、やっぱ反乱ののろしが上がったらですね、それはあっという間にあれ追い出されちゃうと思うんですよね。しかしその、追い出すのはいいんだけども、結局は、やっぱりその、役者全員がやっぱり入れ替わらないとですね、まあ 100% 全員とは言いませんけども、まあとにかくその大方が入れ替わらないとですね、そら、次の日本は作れませんよ。前にも言ったと思いますけども、80年から、日本で言えば1980年から95年ぐらいまでが金の時代ですね。金を持った人がリーダーシップを握った時代、政治も経営もそうですね。で、95年から去年ぐらいまでが整理の時代ですよ。理屈こねて整理するのがね、この過去15年の時代ですね。で、ですから、その金の時代の政治家っていうのは、なんかあんま喋り方も上手じゃなかったけども、まあ金の力で何度もやってましたよね。でもそれがこう行き詰まっててですね、バブルが崩壊して悪い面だけ出てきて、みんな退いてって、で、選挙制度もまさに小選挙区制になって、まあ理屈こねる人がですね、政治家になるにはいい環境が来ましたよね。だから今の政治家って本当によく喋るじゃないですか。ああ、でもない、こうでもないとね、朝生っつうんですか？見たこともないですけども、まあなんかよく晩から朝まで喋ってるんでしょ？あれずっとですね。あれがこう政治だという時代にこうなったんじゃないでしょうかね。やっぱ整理の時代ですよね。今ね、外国がだんだんそんな風になってきてますよ。みんな、例えばヨーロッパもそうですがね、バブルの後始末でね、いろいろこう調査されるんですね。いろんなこと調べてってですね、常に傷のあるやつをみんな追い出していくわけですよ。だから結局日本と同じで、何もしないやつが一番いいんですね。とにかく、何もしないでいたやつがですね、結果的に残るんですね。ヨーロッパでもアメリカでもそうですよね。だからどんどんその国家の運営にしろ、それから企業の運営にしろですね、話は小さくなっていく。ダイナミックに膨らんでいかない。どんどんこう小さくなっていくんですね。で、新興国もこれからどんどんそうなっていきますね。ブラジルなんかそうなり始めましたよね。ブラジルとかアルゼンチンもですね、その今までのこの時代の不正をですね、こうなんとか暴かなきゃいかんという人たちも随分出てきていて、で、ロシア、中国もだんだんそうなっていくんじゃないですか、これ。インドもそうなってくるんじゃないですか。インドは今やられてますね。テレコム疑惑でね、あれなんかものすごい事件のようですが、通信関係のものすごいスキャンダルが吹き出して今なんか一生懸命やってますけども、結局だから同じように、金のリーダーシップの時代っていうのは、相場が下落して不良債権増えてくると、マイナスの面しか残らないですね。だからそれやってる人はみんな追い出されますよ。で、出ていくのはみんなこの、整理重視の人たちですね。ですからそういう人たちが出てくると、この15年間の日本と同じようにですね、何にもしなくなるわけですよ。何にもしないのが一番いいわけですね。で、とりあえずこう整理してですね、その整理に国民が熱狂してる間はですね、まあみんなですね、こう手叩いて政治的にも経営でもこう支持してくれるわけね。ゴーンのようにですね、カルロス・ゴーンのようにリストラをして利益を出したと、英雄だと言われますな。政治もそうですね。郵便局を潰せ英雄だと。まあ私は思いませんけど、そう思った人たちがいるようで。そういう人たちがこう、まあ、人々の人気を得ているのもですね、まあ、つかの間のことですよね。で、ここまで来ると、この内紛はですね、もう理屈ばっかりこねますから、止めようがないわけですよ。とにかく犬がですね、互いにこの吠え合うみたいなもんで、顔合わせはですね、こう、わばばば吠え合ってるわけでしょ。ねえ、これで物事まとまるってことはないですね。で、ですからこれみんな友倒れで、やっぱり、その、なんか全く別のところから新しいエネルギーが湧いてくんじゃないんでしょうかね。今、タイガーマスクって結構ね、話題になってますよね。大変な思いしてる子供たちにですね、まあランドセルなんか寄付しようということですけども、共感の輪が広がるって書いてありますけど、やっぱあれですよね。やっぱり世の中もともの人たちいるわけで、その共感の輪というのはですね、いろんなところでいい方向に悪い方向に広がるんですね。だから悪いことする奴がいるとそれに共感する悪い奴が悪いことするんだけども、反対にいいことするとですね、いいことすることに共感する人たちがまたこれ広がっていくんですよね。で、結局はですね、良い思いで共感した人たちでないと持続可能性がないわけですよ。 悪いことで共感した奴らだったらですね、やりたい放題やって結局みんな自滅して終わりですから、だから結局良き思いを持った人たち同士の共感でいかなければですね、まあ、世の中は、回っていかないんですね。まあ、ですから、そんなことでですね、これからどんどんと、まあ、人が入れ替わっていくという、まあ、その局面なんでしょうね。で、日本の政治もよくわかりませんけども、まあ、小沢氏をですね、まあ、追い出すと。まあ、小沢氏はもう完全にもう終わってますよね。終わっていて。で、追い出せば支持率上がるだろうと感は思ってるんでしょうけども、もう関係ないですよね。小沢氏を追い出したって別に支持率上がらないと思いますよね、これ。で、どうせもうすぐ起訴されて裁判始まるわけでしょう。で、結局、その立ち上がれとの連立前でお釈迦だし、自民党との連立もできないし、だから維新の会とか、それから名古屋の減税党も大きく広がるって感じはあまりないですよね。まあ、地方で政治が始まった、地方政党が始まったってのは、これは一つ流れになると思うんですね。地方の政党がなんか出てくるってのは非常にいいことだと思うんですが、まあ、ちょっとこの二つはですね、今すぐにどうこうって感じじゃないんじゃないですか。みんなの党もなんか埋もれちゃってるようですし、ですから、まあ、例えば野党が不信任案を出して、それに民主党が一部分裂して同調するとか、まあ、いろんな形で民主党政権倒れそうですけども、まあ、そうなった後の総選挙というのは、結局その政府がまとまらないっていうんでしょうかね。誰も多数を取れなくて、結局そのまとまら政府ができないという事態になる可能性が一番高いんじゃないんでしょうかね。今ベルギーがそうなってますね。昨年総選挙やったんですけども、あそこはその、南と北で民族が違ってもともと揉めてるんですよ。で、どこも多数取れなくて、連立政権が、6ヶ月以上もうできないんですね。6ヶ月以上連立政権ができない状態が続いていて、で、その間に金利上がり始めちゃったわけですよ。上がり始めたっていうか暴騰しちゃったわけですよね。ベルギーの国債の金利が暴騰しちゃっていて、要するにもう国家破綻危機になっちゃったわけですよ。ところが国家破綻危機になってんのに政府がない。で、国王が慌ててですね、まあとにかく緊縮予算を作りましょうみたいなこと言ってましたけど、その担う政府がないわけですよね。このまとまらなくて。なんか日本の未来をこれは象徴してんじゃないんでしょうかね。やはりこれは応仁の乱ですよ。応仁の乱で、室町幕府が事実上なくなっちゃったのと同じことが今こうやって起ころうとしてんじゃないんでしょうかね。ですから、これから先の政治というのはですね、本当にその今までとは全く形を変えてね、やっていかないとならないわけですね。で、日本人のんきですから、なかなかそう簡単にですね、発想を切り替わらないところがありますよね。やっぱりなんか、目に見える形でですね、破綻が広がってって、もうダメだと。内側もですね、ここまで来たらもうひどいと。いうことにならないとですね、やっぱり次行かないんじゃないんでしょうかね。まあ、本当に、なんて言うんでしょうかね。今年から新しい時代にもうなってる感じがしますね。だから今までのような整理断行ではですね、もう人々が集まらないっていう、そういう時代になってるわけで。ですから、まあ、最後のこの整理って言いますか、人が何もしなくても壊れていく部分が多いですけども、まあ、その先を作るというですね、重要な仕事を、まあ、企業でも地域でも、まあ、できれば国でもやんなきゃいけないという、まあ、その時に来てるわけですね。で、やはり皆さんそれぞれにですね、ご自身の身の回りで準備することが一番だと思いますね。能力を蓄えて、それでやっぱり横にですね、よく友達作ることです。地域が離れていても、業界が離れていてもですね、同じ思いで、行動してるし、したたかに頑張ってる人たちって結構世の中にいますんで、そういう人たちとの友達のネットワーク、共感のネットワークはとにかく広げていくってことですね。いわゆる大衆の一人に埋没しないこと、これが非常に重要なことだと思います。大衆の一人に埋没しちゃうとですね、まあ、くだらないテレビとですね、くだらない新聞朝から見させられてですね、わけわかんなくなるだけですから、世の中ってもっと全然違うところで動いていて、はい、マスコミなんか全部負け組ですからね。今 NHK の会長の人事でだいぶ大騒ぎになってますが、あれ見ればわかる通りですね、もうメディアもですね、もう終わりなんですよ。簡単に言うとね。で、ですから、全然違うところから21世紀っていうのは情報も流れてきますんでね、自分で、やっぱりその自分の仲間を作っていかないと、情報も人もこれ来ないという、そういう時代になってんですね。ですから、まあ、そういう意味でね、 全部が終わるまでですね、黙って待ってて、で、あと誰かなんかしてくれるの待ってるなんて言ったって誰も来ませんから、自分でとにかく早くいい友達をまず見つけるってことですね。よく情報交換するってことですね。お互いによく会って、ね、顔を合わせてですね、いろんなものを見学して、なるほど、どういうものが21世紀の日本なのかということをですね、やっぱりよくですね、検討していくことが大事だと思いますね。もう日本はですね、20世紀の日本と違いますよ。今までのゲーム感覚のようなビジネスなんかね、もう全然通用しない国、もはやもうそう変わっていますからね。やっぱり新しい日本の現実をよく見てですね、自分の戦略を考える時が来たんじゃないかな。まあ、そんな感じがしますね。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、終わりなき内ゲバ政治ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。